コーツ、今日はなんて言葉は刺激的なんでしょうについて。はい、皆さん元気ですか？言葉は本当に刺激的ですね。はい、刺激的な言葉ではないですよ。刺激的な言葉っていうと、まあなんかちょっと下ネタっぽいものとかね、刺激的な言葉いろいろあるでしょ。ちょっと怖い言葉とかね、ちょっと悪い言葉とかね、そういう話じゃない。言葉は刺激的ですねと、まあいわゆる言語というか、その話すことというか、まあポッドキャストもそうかもしれない。言葉だけでね、このまあ場所を作っている、世界を作っている、この言葉だけのコンテンツだからね。はい、今日はその話をしたいと思います。まあ表現方法、人間のいろいろなこう表現っていろいろあるでしょう。例えばまあダンスをする人ね、踊ってそれで表現するとかね、 TikTok とかもそうですよね。なんかショートとか、インスタグラムとかで、まあ実はまあ少し前にディズニーランドに行ったんですけど、まあディズニーランドに行くとね、まあほとんどは女の子たち、男じゃない、若い女、まあ高校生ぐらいなのかな。まああれね、ちょっとわからない、なんか制服を着たこう女子高生みたいな人たちがたくさんいたんですけど、なんかどこかで聞いたのが、まあ本当の女子高生もいるけど、なんかもう大学生ぐらいになって、そのあえてね、まあ、コスプレみたいな感じですよね。高校の時の制服を着てなんかそのディズニーを楽しむみたいな、そういうのもあるらしいです。僕は正直わかんない、わからないのでちょっとあれですけど、でも結構たくさんいた。でなんかこう TikTok みたいなね、まあ、そういうのを明らかにこうなんか踊ってアップロードしてるったりとか、まあ、あとは写真だけをアップロードしたり、インスタグラムとかですね。まあ、いわゆるそういう表現方法も確かにあるんですが、まあ、まあ僕はね、僕はやっぱり言葉を使ってこう表現する方が僕にとっては意味があるっていうか、でやっぱりこう、まあ例えば少しね、まあ、特別なダンスじゃないしね、しかも特別なダンスじゃないし、まあ少し誰でも踊れるようなダンスをちょっと踊ってどうみたいに言われても、どうやみたいに言われても、ふーんとしか思えない、ね、でこう可愛いポーズを決めて写真をアップロードして、どうって言われても、まあねーって、そのいいねとか、まあいいね、いいねボタンぐらい押せるけど、それに対してどうって言われても、そもそも赤ちゃんじゃないからね。赤ちゃんだったらまあ可愛いで済むんですけど、もう大人でしょ、ほとんど大人でしょ。大人がいきなりこうなんかポーズ決めてどうって言っても、うん、はい、で何ってなっちゃいますよね。やっぱ言葉で表現してくれよと。まあもちろんプロフェッショナルなダンスとかもあるし、スポーツとかも言葉を使わないけど、まあその人がね、その人のこう表現をしてるんでしょうけど、まあ僕にとってはふーんっていう感じね。ほとんどの場合はふーん、あ、それで勝ったんですか、よかったですねと。まあ、僕にとっては良くも何ともないしね。そもそもやっぱり興味がないって、そういうこと、興味がないっていうのはそういうことです。例えばコーヒーを飲まない人はコーヒーを飲んで喜んでる人たちのことが理解できないだろうしね。お酒を飲まない人はなんかなんでお酒飲むのかなって思ってるわけですよ。まあだから、まあ食べ物に興味があると、飲み物に興味があると言っても、まあ、全てに全ての人が興味があるわけじゃないので、まあそこはある意味お互い様というか平等というかね、そんな感じでしょ。まあだけどね、まあ人間のこのまあ文化とか、文明といってもいい、そして歴史、じゃあどういうふうに作られてきたかというと、この言葉の持つ力っていうのはかなり大きいウェイトを占めてますよね。ね、ウェイトを占めるという、ウェイト、まあ重さっていう意味ね。ウェイトを占めてきた。なぜかというと、言葉は 歴史を超えるという世代を超えるというか、僕のおじいさんは結構文章を書いてて、僕の E メールのこうボックスにはまだ おじいさんの言葉が残ってますが、おじいさんのお父さんね、だから僕のひいおじいさんとか、あとおじいさんのお母さん、ひいおばあさんとかの言葉は一つも残ってません。普通の人だからね。ただ例えば夏目漱石とかね、芥川龍之介とか、日本の文豪といいますね、こう作家たち、昔の作家たちは言葉が残ってるわけで、同じようにヨーロッパやアメリカや世界中でこう言葉が残ってるんですよね。世界中で言葉が残ってるし、言葉を書いた人は、ただ言葉を書いてない人は残ってないんですよね。物語としてこう口から口、ね、人の口から耳か口から口って変ですよね。口から口に行ってるわけじゃない、口から耳、そして脳に行って、また口から耳、そして脳に行って、口から耳、そうやって口コミというか、人の口から広がっていって残っていった物語というのも確かにあります。だけどやっぱり変化しすぎるでしょ。子供の時にやりましたよね。誰かが何かを伝えて、その友達が他の友達に伝えてってやると、一番最初から最後に、かなり変化があると。だから文章に書き残すっていうのはもっともっといいですよね。で、僕たちが今やっていることは全てデジタルデータなんで、かなり危ういですけど、気がついたらなくなるかもしれないしね。とにかくでも言葉っていうのはそれぐらいこう残る。で、言葉以外も残りますよ。祭りとか別の意味でね、こう言葉を使わなくても残ってますよね。いろんなフェスティバルとか、いろいろ音楽とかもね。音楽なんて素晴らしい方法ですよね。ただね、その音楽にせよ、やっぱりちょっとミュージカルみたいな、こうシアターみたいな、劇みたいな形で、いろいろなことが残ってるけど、やっぱりそこにはね、言葉が後ろにあるんですよね。言葉、やっぱり人間と言葉は切り離せないわけ。人間は言葉であり、言葉は人間であると言ってもいいぐらい、宗教的な意味じゃなくてね、僕が個人的にこう本当に思うわけです。なぜかというと、多分僕がポッドキャストをやってるから。ポッドキャストって言葉で作られてる。言葉以外は情報がない。最近ね、ビデオポッドキャストという、僕は全然好きじゃないことを始めてる人たちもいますが、なんかね、ビデオポッドキャストってそもそもポッドキャストじゃねえだろって思っちゃうし、ビデオ、カメラがあるとね、自分がやったことがあるからわかるんですけど、カメラがあると、やっぱりね、コンテンツは変わります。それは純粋な意味でポッドキャストではなくなる。本当に。それはね、例えば、例えばね、リアリティ TV ってあるでしょ。あれ、ほとんど本当のリアリティじゃないんですけど、もしですよ、もしね、もし本当に、本当になんかこう、なんていうかな、その、話の決まってないね、なんか最近のリアリティ TV は結構話が決まってるらしいですよね。でももし本当に話が決まってないリアリティ TV だとしても、カメラを設置する、カメラを置くってことは、それはもちろん伝えないと、それはいけないですよね。で、カメラを置きますっていう時点で、それはリアリティじゃなくなるんですよね。いわゆる意識してしまうから。同じようにビデオポッドキャストって、ビデオ、カメラがある時点で、ポッドキャストのその、僕は今話してるのはマイクだけですよね。僕は見られてるっていう意識はない。僕は聞かれているという意識はあるけど、見られているという意識はないんですね。いわゆる見られてるっていう意識があると、それはポッドキャストのその話し方とはやっぱり変わってしまう。だからある意味、なんていうかな、ラジオとかはどちらかというと、ビデオポッドキャスティングに近いかもしれない。なぜかというと、ラジオってスタジオの中で撮ってるけど、ラジオをそのレコーディングをこう見ているプロデューサーとかもいるわけですよね、外には。 そのアシスタントとかいろんな人がいて、エディターとかそういう人たちが見てるから、あれは感覚的にはビデオポッドキャストと同じだと。でそれがいいとか悪いとかじゃなくて、普通の、まあ、いわゆる素人のね、僕みたいな素人、まあ、セミプロの、あのポッドキャストっていうのは全くこう見られてるっていう感覚がないからこそ、なんかこう正直に話せるし、なんかこうなんていうか、つながりを生むことができる、このいわゆる魔法みたいなものがあると思うんですね。でラジオとかのその距離感ですね、距離感っていうのがやっぱりこう素人のポッドキャストのこの距離感、この近さとは全然比べ物にならない。でこれはね、正直言ってあの勝ちですよ、勝ち。いわゆる僕たちこの素人もしくはセミプロぐらいのポッドキャスターはもっと人々とあの近くつながることができる。でその一つの理由が、話している人が見られていない、ね、なんかこう僕は話してます、そして、皆さんはそれを聞いている、ね、僕は話している、そしてあの皆さんは聞いている、これだけ。僕は見られてないし皆さんも見てない、本当にビジュアルを使ってないんですね。見た目を使ってない、見てない、見られてない、本当に言葉だけのコミュニケーション、本当に近いですよね。なんか脳と脳が直接つながってるかとでも思えるぐらいの、その錯覚を起こしてしまうぐらい近さがありますよね。でしょ？でしょ？でしょ？まあ、とにかく何を言ってるかというと、言葉のね、その言葉のつながりの素晴らしさですよ。言葉と。僕たちは言葉をこう、もっともっと言葉のこう力っていうのを信じた方がいいと思う。言葉を使うコミュニケーションね。ついついね、ついつい、まあ僕もよく使うけど、WhatsApp とかね、その LINE みたいなものでステッカーを送ったりとかね。ついついその、そういうなんていうかな、言葉じゃないコミュニケーションやりがちですよね。もっと簡単だしね。そして、まあなんか、結構たくさんのあのインターネットでのコミュニケーションは言葉じゃない。そしてね、言葉の場合ですよ、言葉の場合また、まあ、別の問題がありますね。例えばその X、Twitter みたいなものやレディット、そういうところでは言葉だけのコミュニケーションが確かにあるけども、少しね、なんか僕が好きな言葉の使い方とは少し違いますね。なんか想像力が足りなすぎるというか、いわゆるあの隠れてるからね、彼らはほとんどあの本当の顔を見せないでしょ、本当の名前を使わないしね。そういう世界では人々はちょっとね、なんかこう、正直じゃなさすぎる。それによってあの本当以上にあのなんていうかな、ちょっとアグレッシブになったりとか、本物はねそんなに悪い人じゃないのに、ちょっと文章の中では悪い人になったりとかね、やっぱりちょっとこうなんかこう忘れてしまうんですよね。ついついこう言葉の力に、いわゆるこう言葉の魔法みたいなね、あの魔力というか、言葉の魔力に負けてしまい、そのなんていうかな、こううまく使えてないわけですよね。言葉というのは本当に、まあ、昔から言われているように武器になる、ね、あの人を殺すこともできるぐらいあの力があるものです。で逆に言えば人を助けることもできる、命を救うこともできるぐらい強い力を持っている。でそんな強い力を持っている言葉をやっぱりうまく使えないとダメですよね。これをあのうまく使えなかったら、それで人を傷つけることもあるだろうし、それであの世界が悪い方に動くこともあるだろうし、まあ皆さん知ってますよね、僕たちがどういうふうにそれを毎日目撃しているか。政治家たちもあんまりそれを気をつけない。言葉はね、本当にね、言葉の、まあだからリタラシーってやつね、言葉のリタラシーって変ですよね。リタラシーってそもそも言葉なのにね、これちゃんとやんないとダメです。子どもの頃から言葉の力、そして素晴らしさ、そしてその危険性、 その素晴らしさと危険性ですね、言葉の素晴らしさと言葉の危険性についてもっともっとたくさん話すべきだし、ただ大人たちが言葉をうまく使えてないっていうことが、やっぱり20歳ぐらいまでディズニーで踊ってるだけでね、私を見たいみたいな、もうそんな人たちがあと数年したら子供を産むわけでしょ。いやー、これは言葉のこう使い方とかうまさとか伝えられないですね。で、子供たちもまあ言葉じゃないコミュニケーションしかこう興味がない、踊るだけみたいな。いや、いいんですよ、踊るのは。僕の子供もよく踊ってるし可愛いなと思うけど、でも踊るだけじゃダメですよね。ちゃんと言葉で説明できないとね、こう踊ったり歌ったりするっていうのは、僕は好きですよ、文化は好きだけど、スポーツとかもねいいと思いますよ。でも話すことを忘れてはいけないですよね。まずしっかり全ての大人はしっかり話せないと、しっかり話ができて話を聞ける、そうじゃないといけない。で、もう一個ね、今日言いたかったことは、もう一個ですよ、最後に。一応日本語のポッドキャストだからね、そのなんかこの AI が使えるようになって、AI がかなりこう性能が上がってきて、こうどんどん良くなってますよね。特に言語に関してはかなりすごい、確かに。で、なんかこう言語学習をしなくてもいいんじゃないか、まあ、実際もうそれでいいんじゃないっていうような話が出てきてますよね。で、確かに仕事のためにビジネスイメールを送るときに AI を使えば別にその言語を勉強しなくてもいいでしょう。でもね、今日の話に戻ると、言葉はやっぱり直接ですよ、コミュニケーション、人間と人間がコミュニケーションを取るためにとても大事なもの。そしてそこにね、 AI を使って、まあオンラインのコミュニケーションも確かにもうすでに問題だし、あと実際に会う時にね、本当に自分の頭で考えた自分の言葉で目の前の人とコミュニケーションする、これ本当に大事なんです。そうで、その世界で英語が使われてて、確かに英語を話せば、まあ、世界中の人はね、こうコミュニケーションできる。ただ一番、これに一番のやっぱ問題があって、それは英語がネイティブの人たちです。例えばイギリス人とかアメリカ人とかね、オーストラリア人。例えば世界の、中で、例えばこう、まあ、政治のリーダーたちが集まって話すとしますね。で、その時にほとんどのリーダーたちはやっぱり英語で話すんですけど、英語で話すっていうことによって、そのまあすでに妥協をしてるわけですよ、ね、すでにリスペクトがあるわけです。まあ例えばですよ、じゃあ日本人と、フランス人が話す時に、じゃあ日本人がフランス語を頑張ってフランス語を勉強してフランス語で話したらどうですか。フランス人にとっては、お、素晴らしいこのリスペクトを感じるわけですよ。この人は私と話すためにフランス語を話してくれている、素晴らしいと。そしてそのフランス人が、例えばじゃあ私も日本語でこんにちは、今日は本当にありがとうございます、例えばそういうことを言った、この時点ですでにディプロマシーとしてはかなり成功ですよね。いわゆる言語っていうのは、お互いのあなたの言葉を僕は話します、これは一番こう分かりやすいリスペクトの表し方なんですね。多分昔々々僕たちはたくさんの部族、トライブみたいのがいて、隣の村でも違う、もうほとんど違うような言語を話してたり、まあそういう歴史が長いですよね。でその時にやっぱり相手の言葉で挨拶するとかね、そういうことをすると、あ、仲間だと、そういうふうに感じるわけでしょ。で、これをなぜ今しなくなるんですか。なぜしないんですか、ね、これやっぱりやった方がいいと思う。自分がその国に行って挨拶する、例えば僕がイタリアに行ったらイタリア語で挨拶するべきだし、僕がモンゴルに行ったらモンゴル語で挨拶するべきだし、挨拶だけで全然違うから、なぜそんな簡単なことができなくなりましたか。だからなんかこう日本に来てね、やっぱりこんにちはとかありがとうございますとか全ての人が言うべきだと思うし、逆に言えばさっき言ったみたいにイタリアに行ったんだったらイタリア語で全てその挨拶とかありがとうとか言うべきだと思います。 僕はね。でもなんか特にその英語でもいいみたいな。例えば日本にあの韓国人が来てあのサンキューとか言ってるわけで、僕はそれは嫌なの。まあまあ嫌は言い過ぎだけど、それいややっぱりありがとうでいいと思う。で日本人が韓国に行ったらカムサムニダでいいと思うね。なんでわざわざ僕たちその隣の国で挨拶を、挨拶ぐらい分かるでしょ、分かってるのになんでわざわざその英語を使う必要がありますか、ね、僕は本当にそう思う。インドに行けばナマステいいし、中国に行けばシェンシェね、そうやってちゃんとニーハオ、ニーハオシェンシェね、ちゃんとちゃんとその国の言葉を使った方がいいと思う。なぜ英語ですかっていうね、 僕はそう思う。特に簡単な言葉ね、もちろん全てを話すことはできない、全てを話すことはできないので英語は便利ですよね。でもまあ簡単なことはやっぱりその国の言語で言いましょう。そしてさらに言えば、難しいことだとしてもやっぱりその本当に友好関係ですよね。その私はあなたの国に興味があります、それを見せる一番いい方法はその国の言語を勉強する、そして話すっていうことですよね。だから僕はいつも言ってる、日本語はペラペラな人でやっぱり日本に興味がない人いるわけがない。だから僕たち日本人もね、その日本語ペラペラな人にはもっともっとこういいリアクションした方がいいと思うっていうことを僕はいつも言っている。まあ日本語を話せない外国人を差別していいと言ってるわけではないですよ、わけではないけど、少なくともですよ、少なくとも長い時間をかけて日本語を勉強したんだから、彼らは彼女らはかなり友好的な人たちっていうのは、まあもちろんそれとね、その言語を話せるっていうことと政治的なポジションで全く別ですよね、もちろん。なぜかというと、こうスパイのために勉強するスパイもいるからね。彼は私たちの言葉がペラペラだから友達に違いないと言ってるわけではないですよ。そうじゃないケースもあるけど、でもスパイって何人いるのって話でしょ。 99.9999% の人はスパイじゃないからね。だから全ての人をスパイと思って、おこいつはペラペラだから逆に怪しいとかいうのはね、ちょっとそれはもうおかしな話です、はい。まあ、とにかく今日話したかったことは、言語の素晴らしさと AI がいくらこう進化しても僕たちは言語を使って人間と人間が話していくべきだと思ったという話でした。それではまたね。